今月は第2週から来週の第5週まで秋の歓迎礼拝です。初めて教会にいらっしゃった方、また久しぶりだなという方を歓迎して礼拝でお待ちしております。この秋の歓迎礼拝も多くの信頼のまた再来の方がいらっしゃいました。このように教会には信徒と呼ばれる人以外にも多くの方が集う機会があります。今日はですね、特に選挙の日で、この教会は投票所にもなっておりますので、今日の朝早くから地域の多くの方がこの教会にいらっしゃいました。平日の集会でも様々な方がこの教会に集ってきます。ハンドベルやコーラスの会があります。ゴスペルのサークルなどもあります。その中にはまだクリスチャンではない方もたくさんいらっしゃいます。付属の幼稚園からもお父様やお母様がこの教会に集ってくるわけです。その中でも私たちのように教会に所属しているものはクリスチャンと呼ばれるものです。信仰者とか信徒さんと呼ばれておりますけれども、今日読んだ聖書の箇所、コロサイの信徒への手紙という手紙が書かれた時代に、そのクリスチャンという言葉が生まれたようです。ギリシャ語でクリスチャノスという言葉、それはこのパウロが手紙を書いた頃、キリストを死と信じる者をキリスト者、クリスチャンと呼び始められました。ある人がですね、クリスチャンになるということは人生の目的を変更することだと言った方がいます。あ、本当にそうだなというふうに思うんですね。人生の目的、自分の生き方、その行き着くところを何を第一として求めていくのか、それを変更することがクリスチャンになるということだというふうに聞きました。人生の目的が変わってくれば、おのずと日常の生活の中で優先すべきことも変わってくるわけです。生活の中で何を優先して生きていくのか、何を第一として過ごすのか、人それぞれ違うと思います。私は信仰を持つのがとても遅くて、クリスチャンになったのはもう成人してからでした。ですから子供の頃は教会には行っておりませんでしたから、特に10代の頃は最優先事項は部活でした。もう野球をやっていましたから、野球やってる時もやっていない時もそれが最優先。大学時代にはもう部活も辞めてアルバイトに専念していました。とても楽しかったので、学業よりもどちらかというとアルバイトを優先して過ごしていました。そして社会人になってからはやはり仕事が中心になりました。成人の男性の方はそういう方が多いかもしれません。仕事の時はもちろん、家に帰ってきても仕事のことを考えてばかり。頭の中を占めているのは仕事。そういう生活をしていました。どうにか仕事で成果を出せないか。それが自分というものを確立していくものだ。そこで仕事で認められることで自分も認められたい。そういう思いがあったのかと思います。仕事のことが最優先でした。この聖書のコロサイの信徒の人々も当時いろんなものを信じていたようです。自分の第一とするものをそれぞれ持っていましたけれども、当時の人たちは様々な信仰を持っていたようです。当時の人たちはキリストだけではなく様々な神様を信じていて、クリスチャンと呼ばれる人たちも どこか間違った信仰を持っていたと言います。様々な神様がいて、自分の都合のいい神様、そしてイエス・キリストという人を自分の都合のいい神様に仕立てていた。そういった人たちが多くいました。まだイエス様が天に戻られてから、まだ数十年しか経っていない、よちよち歩きのクリスチャンだったわけです。しかし、私たちもそうですけれども、この手紙を書いたパウロという人も、イエス・キリストをたくさんある中の一つの神様などとは思っていないわけです。唯一の救い主、唯一の神と信じていました。そしてそのイエス様がどのような神様なのか。当時は旧約聖書は広く広まっていましたが、そこにイエス様という方がいらっしゃって、その方がどんな方なのか、そのことを正しく理解してない人がまだたくさんいました。イエス様について、イエス様はどんな方なのか、そのことを賛美歌にしたり、様々な形で述べ伝えているのがパウロでした。今日の聖書箇所、コロサイの信徒への手紙の11章の15節から17節の3つの節を今日はお読みしましたけれども、この箇所はイエス様がどのような神様であるのかを説明しているところです。15節に、御子は見えない神の姿とあります。この御子とはイエス様、イエス・キリストです。そして見えない神の姿とあるように、イエス様は十字架にかかられて、死なれて復活されましたが、天に戻られました。ですから今は目には見えない存在です。見えないけれども今も生きて私たちに関わってくださっている。そのイエス・キリストは神の姿、神そのものであるとここでパウロは言っているわけです。当時の信仰者の中には先ほど申し上げた通り誤ったイエス様の理解をしている人たちがいました。神様と自分たち人間の間に立つ天使のような存在だと思っている人もいたようです。しかし、そうではなく、ここではイエス・キリスト、その人が神様である。ここではっきりと述べているわけです。また、キリストはすべてのものが作られる前に生まれたと書かれています。最初にお読みした聖書箇所、創世記の最初のところで、天地創造の物語が書かれておりますけれども、この世の中のすべてが作られる前から、キリストは存在された。この創造の物語の前から、イエス様がいらっしゃった。すべての根源の方、すべての最初にあった方だと言っているわけです。そして、天にあるものも、この地上にあるものも、作られたのもイエス・キリストだと述べています。目に見えるもの、そして見えないものももちろんです。世の中にあるものはすべてこの方が作られ、そして今も治めていらっしゃる。その今も治めている、主権を持っているのがイエス様です。主権と言っています。例えば日本の国でしたら、私たち国民に主権がありますから、主権在民と言ったりします。国民に主権があるという法律です。しかし根源的には、今のこの世の中も神の摂理にあって、イエス様の主権の中にあると言っているわけです。さらに、この世の中にあるものは、キリストによってキリストのために作られたと書かれているんですね。この世がキリストのために作られた。 先ほどは聖書の最初のところ、創世記で天地創造の以前からキリストが養ったと話しましたが、聖書の最後のページ、黙示録の最後のところにはこうあります。私はアルファであり、オメガである。最初のものにして最後のもの、始めであり終わりであると書かれているんです。このアルファであり、オメガ。これはギリシャ語で、ギリシャ語のアルファベットの A と Z を意味していますから、キリストは最初であり、最後である。天地創造の時から、この世の最後であるイエス様が再び来られる時まで、このような、この世の中の主権者であると言っているわけです。創造主であり、私たちの目的も目標もこの方であるわけです。はじめにクリスチャンになるということは人生の目的を変更することだという話をしました。私たちがキリストにおいて作られたように、その目的もキリストに近づいていく。キリストの教えを守り、キリストに似たものとなっていく。このことを目的としていくことがクリスチャンの生き方であるわけです。私たち人間は神である。キリストによって創造されたと話しました。さらに、私たち人間を作った目的をキリストのためだともお話をしました。この私たち人間を作られたときにですね、神様はどのような思いでいたのでしょうか。三つのことが言えるかと思います。一つ目は、神様が語りかける対象として私たちを創造された。話しかける相手として作られた。二つ目は、神様の言葉を聞くことができる存在として人を創造された。三つ目は、神の語りかけを聞いて応答する存在として人を創造されたということです。神は人に語りかけて、聞くものとして、そして神の声に応答するものです。話すこと、聞くことはコミュニケーションの中でも基本中の基本であるわけですけれども、それで終わってしまうのではなく、この聞いたことに応答して生きていく。このことによって、私たちと神様の関係は深まっていくわけです。神様とのこの関係というのは、そのまま人と人との関係も表しています。今を生きる私たちは、どのようにして人との関係を作っているでしょうか。どうでしょうか、皆様は人との関係の中でどのようなことを気にかけていらっしゃるでしょうか。その方々と話し、聞き、その言葉にどのように反応して行動しているでしょうか。私たちには様々な関係があります。一番身近な家族の中でも、夫と妻の関係、親子の関係、兄弟、そしておじいちゃんおばあちゃん、そして親戚との関係もあります。職場にもいろいろな関係があります。上司と部下の関係、同僚の関係、部下との関係、取引先との関係があります。学校では先生と生徒、生徒同士、先生同士、そして保護者や関係者との関係があるわけです。他にもたくさんの関係の中で私たちは過ごしているわけですけれども、それらの関係をどのように私たちは扱っていらっしゃるでしょうか。その指標となるヒントが この聖書にはたくさん詰まっているわけです。聖書には様々な人物が出てきて、様々な関係が織りなされています。例えば創世記のアダムは神様との約束を破って木の実を食べてしまいますけれども、その過ちを妻に責任転嫁をしてしまいました。ヤコブという人は12人の子供がいましたけれども、一人の子供をエコひいきして溺愛したために兄弟の関係が悪くなってしまいました。そのように明らかに人との関係に問題を抱えている人たち、問題のある家族がたくさんこの聖書には記されています。今の世の中は人と人との関係が難しい時代だと思います。ニュースを見ていましても耳を疑うようなことがたくさんあるわけです。人と人とが顔を合わせないコミュニケーションが本当に増えました。人の顔を見なくても声を聞かなくてもコミュニケーションが取れる便利な時代になりました。人との付き合いを合理的にスピーディーに手っ取り早く、そのように思っている方も多いかと思います。しかしイエス様が教えてくださったのは、隣人を愛しなさいという、とっても手間がかかって面倒なことを教えられました。私たちに隣人のために祈りなさいというわけです。助けになるために準備をしなさいというわけです。行ってその人と一緒にいなさいというわけです。さらにイエス様はそれ以上に優先することは神様との関係だとおっしゃいました。神様と一緒に過ごす時間を取りなさい、人との約束をちょっと待ってもらって一人静かに神様との時間を持ちなさい、神様との関係を最優先に、そのようにイエス様はおっしゃいました。教会には十字架がこのようにあります。十字架はキリスト教のシンボルです。この十字架には縦の棒と横の棒があるわけです。横の棒は人との関係の大切さを表しています。そしてこの縦の棒は神様と私たちの関係を、その大切さを表しているわけです。この縦と横の関係、この二つが大切ですが、その最も大切なのは縦の関係だとイエス様はおっしゃるわけです。どうしてでしょうか。それはこの神様がどれだけ私たちのことを愛してくださったことを知ること、私たちもその愛を知って神様を愛することによって自分を愛することができる。そしてその愛を知ることによって隣人を愛する、そのことも知ることができるからです。神様は私たちをお作りになるときにそのようになってほしいという思いで作られました。ですからそのように生きるということが、人が人として生きるのにふさわしい、その人が本来の自分らしく生きることにつながっていきます。イエス様が天におられ、創造の時に、天地創造の時に、そして私たちを作る時に、このように作ろうと思ったその思い、そのことを私たちが大切にすることによって、私たち一人一人が自分らしさを取り戻していくわけです。どうか まだ教会に来たての方、まだ聖書に親しんでいらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、ぜひこのイエス様の教えを学んでいただきたいと思います。キリストが十字架で死なれたことは許しであり愛であったこと、十字架の真理を知って皆さんが自分の生きる道として歩んでいただくことを心から願っております。それではお祈りいたします。